耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。この配信は
全編ダミーヘッドマイクで制作されています。
良い子のみんなは
必ずイヤホンヘッドホンして聞いてくださいませ。さて、今回も始まりました。耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してミダラジ、ミダラジ79回目でございます。イエーイ。そして今回ね、ツイッターとかでいろいろ告知させていただいたと思うんですけど、ちょっとね、最初に大きな宣伝を入れたいと思います。テレビアニメレールロマネスク、スイカちゃん役で出演させていただくことになりました。イエーイ。アライヤさんに続き地上波2個目やったこれでまた地上波というものに爪痕を残すことができるかなどうだろう、残せるかな。まあでもね、イベントとかもあるしね、爪痕をいっぱい残していきたいなって思ってます。放送開始はですね、10月の2日だったかなと思います。東京にお住まいのあなた、ぜひぜひ見ていただければなと思います。ネット配信とかがあるのかはちょっとね、今のところ謎でございます。東京 MX でやりますので、ぜひぜひ見てください。もう詳細はね、公式の公式さんのページに書いてあると思いますので、そちらでチェックですよろしくお願いしますというわけで、ちょっとね、告知が入りましたが、本日のウェルカム ASMR をお届けしていきたいと思います。本日のウェルカム ASMR はこちら、リクエストいただきました。マウスの音、マウスの音、そう、いい音するマウス多いんですよね。
カリカリ、クリクリ、カリカリ、クリクリ、カリカリカリカリカリ、クリクリクリクリクリ、
別に深い意味はないですけどね。カリカリ、クリクリ、カリカリ、クリクリ。というわけで本日も元気にみだらじやっていきましょう。やっていきましょう。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
耳かきでふつおたお便りコーナー。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。 投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけで本日も癒しの耳かきをお届けしながら
みんなのお便りを紹介していきたいと思います。
ではこっちを向くのじゃ。
てい、てい、てい、てい、てい、
しっくれではでは、早速ご紹介していきます。モルモットネーム、ジョナサンさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじわー、みだらじわー。今年の7月は雨の日ばかりで湿気に悩まされています。ほんとね、今日も雨だよ。天日干しした座布団が翌日には明らかに湿っているほどです。マイクを管理している伊賀崎さんは特に湿気に気を使っていらっしゃるかと思いますが、何かおすすめの湿気対策などございましたら教えていただけましたらと思います。梅雨明けしたら急に暑くなりそうですが、気温差で体調を崩されぬようお気をつけください。ほんとね、ほんとね、暑いというか、なんだろう、梅雨の暑さってムシムシするっていうか、7月これなのにまだ梅雨明けしてないんでしょ。もうなんかすごいよね。なんか7月ってカラッとしたイメージですけど、ジメッとしてますもんね。やっぱ6月ですよね、梅雨のイメージって。まあとりあえず湿気対策なんですけど、私はいつも何でもかんでも防湿庫に突っ込んじゃいます。おやつのモナカとかも防湿庫に入れてます。それが一番だってさっくり食べれる美味しい方法なんだもん。あ、若干ノイマンさんのマイク臭さが乗り移るんですけど、サクサク具合の快適さといえば、まあ防湿庫に入れるのが一番いいかなって思います。まあ普通の家に防湿庫なんてものはないですから。まあおすすめの対策としては、密閉容器にお菓子とかに入ってる乾燥剤あるじゃないですか。あれを入れてジップロック的なもので閉じといたりとか、お菓子に入ってるやつも、あれ結構お菓子に入ってる時点でもしなしなになっちゃうので、100円ショップに売ってるんですよ、乾燥剤で。ちょっと高いやつだと電子レンジに入れてもう一回使えるよっていうのがあるんですけど、あとは色が変わるやつがおすすめです。湿気吸ってダメだよってなったら赤くなるやつとかあるんですよ。そういうのでこまめに変える、ただ入れとくだけじゃダメなんですよね。結局のところ日本って湿気すごいので、結構数日後にはその吸湿剤というか防湿剤というか、あれはもうすでに使えなくなっているので、湿気対策として正しいやつだと2、3個ポンポンポンって入れといたやつを数日おきに交換っていうのが一番湿気対策にはなります。色が変わるやつ入れといて見てみてください。今度2、3日で色変わってるから使えなくなってるよって。だからそんなのをいくら入れといても湿気なんて取れないんで、なんか大して効かないなって思ってる人は多分それ放置してます。だから密閉容器に入れて湿気の乾燥剤をペペペって入れる、そして数日おきに交換する、これが正しい湿気対策じゃないかなって思います。で、部屋がもう湿気で気になるっていう人は湿気取りの大きいやつあるんですよ。あれを部屋にいっぱい置くこと、数日おきに交換すること、そうするとそれだけでもだいぶ違うし、空気清浄機の除湿をしてみるとか。ちなみに除湿をすると今度加湿するときにすんごいその機械臭くなるから、除湿専用のやつを置いといてください。加湿除湿の共有ってやつは中にカビ生えて変な匂いするので、除湿は除湿、加湿は加湿、これ大事です。だからエアコンもそうですよ。除湿したらもうそのエアコンは加湿的な感じでは使えない、臭くなっちゃって。だっていろんな菌とかも一緒に吸ってるわけだから。だから除湿は除湿、加湿は加湿で分けて、そういうのができないものに関しては乾燥剤を入れる。解決したかな。こんな感じです。皆 皆さんもぜひぜひ湿気対策、まだね湿気対策大事なんで、ぜひぜひやってください。ではお次のお便りに行きたいと思います。よいしょ。モルモットネームカオルさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじは、みだらじは白熊の嫁だからできること、あやかさんだからできることがいっぱい詰め込まれた新作、安眠特化、重複一切なし23時間、スズランの森と小鳥の羽休めの設定や制作に関わるお話が聞きたいです。そうですね、これを公開された数日後に発売日でしたっけ。よいしょ、チラチラ把握してないっていうね。まあ多分その近々にね、もう発売されてるかもしれないし、とりあえず8月3日予定日ですね。はい、予定日になるんですけども、その作品でですね、はい、そちらの設定などなどってことですね。今回とにかく23時間っていう驚異の大ボリュームで発売した作品、発売する作品なんですけど、そもそもがいろんな設定はもちろんあって、ストーリーパートにはねいろいろと裏設定とかももちろんあって、まあお話にはあんまり出てこないし、本当はこれ続きものでもっともっと長くしたかったっていうのがあって、この2人の鈴鹿ちゃんと、この2人のって言ってもお話4本あるからねとりあえず鈴蘭の森のところに関しては、女の子2人が出てくるんですけど、その子は姉妹でお姉ちゃんと妹なんですけど、もともと両親がやってた旅館を引き継いだ感じで経営していく感じですね。ね、もともとそんなにこう両親は一応旅館の仕事はするけど、自分のたちも旅行するのが好きなので、子供たちが大きくなったから畳もうと思ってたら、娘たちが私たちもやりたいって言って引き継いだところという感じです。なのでどっちかっていうと歴史は結構あって、でもその両親とかがやってた時代ってもっともっと規模が大きくて、いっぱいのお客さんを止めるみたいな感じのもやってたんですけど、でも姉妹2人が引き継ぐことによって規模も小さくして、でも手厚いご奉仕がしたいねっていうので、ちょっと規模を小さくした本当に数組限定みたいな静かな空間のお宿になったっていう感じですねそして結構市街地からは離れてて、結構有名な土地にあるにもかかわらず来るのは大変な場所にある。だからその分来るのは大変なんだけど、来ると自然がいっぱいで、意外と都会からそんなに遠くはないのに、なんか田舎っぽさが味わえるみたいなところです。ちなみに近くに大きな川があって、夏はそこで泳ぐこともできます。本当はこれ季節もので毎年春、夏、秋、冬ってあって、夏はその川で遊んだりっていうのがあって、実はその川遊びの CG イラストもあったりして展開するはずだったのに、コロナがあってロケに行けなくて単品になっちゃったっていうやつ、実はイラストもあります。ちゃんと用意してましたね。シリーズもので春から夏、秋、冬全部のシリーズ、今回は春でした。そういう設定があるんです。そしてその他に関しては、ASMR に特化した感じで音を中心に聞く作品ということで、設定っていうよりはもう本当にただ純粋に私が好きな音を詰め合わせたっていう感じで、もう安眠とか本当にこういう耳かきとか、ただ耳かきに関しても今回は同時収録と編集の 耳かきっていうのがあって、こうやって今やってるのはリアルタイム、あとはもう一つは編集で合わせる耳かきとか、なんていうんだろうな、こうリアルタイムにやるとこうやって声に合わせて動かせるんですけど、その分声と合わせて耳かき音を編集するので、耳かき音だけを編集することができないんですよね。っていう、でも耳かき音って結構変な音鳴ったりとかするから編集したりとかしなきゃいけないんですけど、それができないので、もう純粋にもうこの音だけ撮ってしまえばその音を編集できるわけで、その音だけを撮ったやつと合わせてみたり、どっちがどっちだねみたいな聞き比べのトラックがあったりとか、それこそ本当に囁いていい音鳴らしてだけのトラック、音だけの動画もあるし、とにかく音が好きな人すべてに得なトラックは絶対ある。そしてみだらじが好きなあなたにもね、音旅とか未公開、完全未公開の音旅とかも入ってるので、とてもおすすめで、このやっぱりね、作品が何で生まれたかっていうと、 M3 が全部出場できなくなり、コミケはなくなり、1年間イベントができなくなったので、みだらじの DVD ってそういうイベントでしか発売してなかったんですよ。で、じゃあみだらじどこでみんなに手に取ってもらおうってなった時に、じゃあ BL さんだねっていうところなんですよね。なので、まあいろいろあるさっていう作品です。でもその分普段できないこといっぱいしたのでね、ぜひぜひ聞いていただけると嬉しいなって思います。早めにね、聞くと、早めに買うと、50% オフぐらいになる、実質 50% オフぐらいになる超お得な、多分ね、23時間入ってるけど1300円か1400円ぐらいで買えるくらいの、割引祭りにしてあるんですよなので本当に今回のやつって利益とかあんまり考えてなくて、とにかくみんなに、いや本当はやっぱみだらじも利益を上げないといけないねっていうあれだったんですけど、でもなんか思った以上にそのコロナ騒ぎもひどくなって、みんなのお財布事情もやっぱりあれだよなって思って、でもやっぱりこう質のいい安眠音声ってやっぱ聞いてもらいたいなって、だからいろんな人がやっぱ聞けるようになるのってそういうことなのかなって思って、はい、見ました。ちなみに体験版だけでも1時間あるから無料で聞くこともできるんです。無料で楽しむこともできるので、もっともっと聞きたいなっていう方はぜひ買っていただけると嬉しいなっていう感じです。うまくなっちゃったという感じ。細かい設定とか支援でやるかはい、という感じでした。では反対の耳に移って、また違うお便り紹介していきます。失礼します。モルモットネーム、なめたけなめたっけさんからいただきました。なめたけなめたっけさん、かわいい名前。伊賀崎さん、みだらじは。みだらじは毎回耳心地がいい音と声ありがとうございます。初投稿です。初投稿ありがとう。そしてお便り TT 卒業おめでとう。伊賀崎さんに質問というか相談があります。それは家族間でのエッチの話についてです。我が家はむっつりが多いのか、エッチな話をしたことがありません。ドラマや映画でキスシーンやベッドシーンになっていてもスルーするだけ、バラエティで下ネタが出てきてもスルー。私はむっつりですが健全な男の子なので、エッチなことや下ネタに全て反応してしまいます。でも家族かっこ自分以外のはほぼ無反応かっこ隠しているのかもしれませんが、まあそこまで家族間でエッチな話をしたいわけではないのですが、日常会話の中でエッチな話だけしないというのはなんか違和感を感じます。 伊賀崎さんはどうしたら家族間でエッチな話ができるようになるでしょうか。あと伊賀崎さんは家族間でエッチな話はしますか。長くなってすみません。またメールします。ありがとうございます。いやでもこれは結構どのご家庭でもあるんじゃないかなって思いますね。ちなみに我が家はですね、私の買ってきた薄い本の触手本がですね、机の上にフェって置いてあったり隠してあったのに、無言の圧力をかけられることは昔からあって、大人になってからは普通に話しますし、母殿が私の出演作勝手にパクってくんですよ。出演作のビニール剥がしたいのに私なぜか勝手に剥がして勝手に聞いたりとかやってから、あんたもう下手くそねみたいなことを言いながら、こういうところがなってなかったとかそういうのを聞かされながら、はいはいって言いながら、なんで先に聞くのっていうことをしているくらいな感じですね。母殿が私のサークルのカバン作ってくれたりとか、あとぬいぐるみとかを作ってくれたりとか、そういう感じですね。なんかさりげなく出演作のグッズとか持ってたりして、 なんで持ってんのとかってなることもあります。だから比較的なんかあんま気にしてない感じがしますね。だから、まあ、親ですよね、やっぱ一番の難関って。うちはそんな感じなので、特に。ちなみに父君もなんか知らないけど勝手に買ってるみたいな、え、それ買ったのみたいな言ってくれればあげるのにって言って、うんみたいな感じだからいやなんかまあそんなもんなんですかね。まあとりあえず普通に話しますかね。まあ話をできるようになるようになるにはというと、なんだろう、むしろ逆に私聞きたいんですけど、なぜそういう話をなんかちょっと不浄なもの的な感じで扱うのかっていうのがわけわからなくて、なんかそういうこと言う人もいるじゃないですか。エッチなのはいけないと思いますみたいな。え、でもさ、じゃあ君なんでそこに生まれてんのって、え、君人工授精って思うんですよね。やることやって生まれてきてんのに、それをなんかね、汚らわしいものみたいな感じで扱うのって違くないって思うんですよね。そう、なぜ君はそこにいるんだいって。で、その結果そこにいるわけであって、それをなんかまたね、違うのを扱う。だからそこなんですよ。じゃあなぜ君はそこに生まれてきたんだいっていう話をやっぱした方がって、別に進んでするわけじゃないですけど、別に変なことじゃないと思うんですけどね。で、特にね、最近変な事件とかも増えてるし、その子供に対してそういう、なんだろう、やっぱ言うのがねっていうご家庭ってやっぱあると思うんですけど、でも絶対そういう話ってしておかないと自衛につながらないと思うんですよ。っていうのはなぜかっていうと、やっぱり今の子供たちってすごく発育がいいじゃないですか。発育が良くなくてもそうなんですけど、そういう無知な子を狙った事件ってやっぱあるので、知ってれば、あ、これはいけない、ダメなんだって、この人はやばいって気づけるけど、それを気づけないっていうことは絶対あると思うんですよ。うちは結構昔は厳しくて、あんまりそういう話はしなかったんですよ。で、やっぱ私もそういうのは知らなくて、結構ね、後に思うとあの時知ってればっていうことがやっぱあったんですよ。あれなんですよ、小学校 1,2 年生ぐらいの時にやっぱ塾に出たんですけど、そこの先生がちょっとね、そういう人で、 その時私ってそういう知識がなかったから、その人がこうスカートの中に手を突っ込んでこようが、大人の人がやってることだから別に変なことじゃないんだって思ってしまって、やっぱそういう子が被害に遭うんですよ。だからそういう、なんだろう、知識的なことは絶対に避けるべきではないと私は思っていて、なんだろう、そういうことを知ってればそれをおかしいことだって両親にやっぱ伝えられたので、やっぱそこはそういう話はタブー視しないで、今後その家庭の中でね、ぜひ話していっていただきたいことだなって。多分今皆さん若い方もお子さんいらっしゃる方もいると思うんですけど、そういう話はぜひ積極的にしていただきたいなって、自衛のためにも、特に女の子の場合は、私はそれはすごい思いますね。だからね、全てのそういうペットシーンをそういう目で見るのはちょっとね、私的には違うと思うし、あとね、小さい時に押さえつけられると大人になってから結構こうなるよっていう、押さえつけられてれば慣れてるほど将来の反動はすごいし、うん結局のところ押さえつけたって中身がもう元の素質がそういうあれだったらそうなっちゃうんだからね。なんかちょっと話ずれたな。とりあえず君はなんでそこに生まれてきたんだよと、両親だってそうだよ、そこにいるのはなんでだと、そういうことをしたからだろうと、その話をねちょっと違う話として遠ざけるのはダメ、わかっただからまず君はなぜそこにいるんだっていうところから始めてお話しすればいいんじゃないかな。うん、大事な話したよというところでした。よいしょ。さて、というわけでお次のお便りに行きましょう。モルモットネーム、モルモットゼロくんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわ。みだらじわ。最近はコロナに続いて、また新型インフルエンザが出てきてひどい状況ですね。かからないように気をつけてください。またかよ、また来たのかよ。さて、話は変わりまして、ついこの間隅っこ暮らしのガチャガチャがありまして、2回ほど回したんですが、ペンケースとティッシュケースが出ました。かわいい。みんなが集まったトートバッグも当てたいところでしたが、なかなかのお値段でしたので断念しました。でも寝るときにはいつもトカゲのぬいぐるみと寝ているので癒されています。あやかさんの配信を聞いているときも一緒にいます。突然ですが、あやかさんが最近買った隅っこグッズはありますでしょうか。お話が聞けたら嬉しいです。最後にお仕事お疲れ様です。体調を崩さないように頑張ってください。ではまた。ありがとうございますそうね、最近買った隅っこグッズ？あのね、買いすぎてて何が何だか分かんないよもうね、あの LINE スタンプは全制覇だし、あの絵文字も買ってるし、とにかく隅っこの 3X のネットページには貼り付いてて、私の推しはエビフライのしっぽちゃんなんですけど、エビフライのしっぽちゃんのグッズが出たらまずまあ予約か購入するかですよね。基本的に受注生産系もよくやってて、エビフライがいれば買う、エビフライがいれば買うみたいな勢いで買ってますね。だからっていう意味では最近買った最高グッズなんだろうって言われると、結構新作出たら即買ってるよっていう感じです。部屋は隅っこだらけ。ただまあ印象に残ってるものといえばあれかな、限定グッズ、現地でしか買えない限定グッズにぐぬぬしてる感じですかね。あのちょっと前に出た大洗水族館のエビちゃんのサメの着ぐるみ着たやつ、このコロナの時期で大洗水族館だけかよって泣きましたね。いや、いつもだったら多分新幹線とかでピャって行って買いに行っちゃうんですけど、あの今回はさすがにそれができないのがもうきつくて、 泣きました。そして悪魔に魂を売りました。今回はしょうがない、今回はしょうがなかった
ね。え、
うん、いやー欲しい3匹目ぐらいが。ちなみにもう、いろんな手を尽くして手配済みでございまして、2匹はもう確定して、1匹はもう届いていて私のやつにくっついてるんですけど、いや悪魔に魂売りましたわ。いつもだったら魂売らないんですけどね。でも今回のエビちゃんの可愛さがね、神がかっててね、まあ可愛いんですよ。何が可愛いかって、やっぱりね、隅っこのね、そのやっぱエビフレイちゃんのトレードマークといえば、エビちゃんの可愛らしい2つのリボンのような尻尾だと思うんですよ。頭にちょんって生えてる尻尾ね、あれがこうサメちゃんの頭からピュッてこう抜き出ていって、サメちゃんがリボンをつけているかのようになっているのがすごく可愛いんですよね。でそれでサメですね、普通のサメちゃんじゃなくて、メガロドンみたいな、なんかすごい間抜けな顔のサメなんですよ。でそれがもうちょっとアホっぽいエビフライちゃんの顔と合わさってですね、本当に可愛らしいんですよ。もう可愛いが2つあるんですよ。もうこれ最強じゃないですか。でしかもね、エビちゃんの何が可愛いって、
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中。 DL サイト、1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みだらじ？
みだらじ。
みだらじ？
みだらじ。
みだらじ、
みだらじ。
みなさん、こんにちは。あやかちゃんが魂を務める VTuber あまねそよぎです。本日も白クマ秘密結社の研究情報を皆様にお届けしていきたいと思います。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなのカメさんが元気になっちゃう作品情報をお届けしていきます。今回の研究結果はですね、こちら、みだらじ好き必聴、8月3日発売、眠れる ASMR 作品、スズランの森と小鳥の羽休め。こちらはさっきあやかちゃんからもお話がありましたが、なんと過去最大ボリューム、収録時間23時間超え。24時間にはちょっと届きませんでしたが、23時間超えとなっております。王道の耳かき、マッサージから全身を泡で包み込まれるような全身美容液マッサージなど変わり種まで、さまざまな音を楽しむことができます。そしてこの機会に、みだらじや白熊の嫁作品をたくさんの方に手に取っていただけるように、過去類を見ないほどのお得価格でご提供します。通常であれば販売予定価格は6600円なのですが、半額以下でご提供。多分販売価格的には3000円くらいに収まる感じになりまして、無料で使えるクーポンなどを組み合わせると、なんと1300円くらいで購入することができます。さよぎん通販会社の社長さんみたいですね。でもただいまなら1300円という感じでお得に購入することができますので、ぜひぜひそちらからね、購入いただけると嬉しいなと。クーポンに関しては、あやかちゃんの支援やツイッターで告知いたします。今の段階ね、収録が結構前なので、発売日もね、 まだちょっと公表できないんですけども、これが公開される頃にはあやかちゃんのツイッターなどなどで更新されてると思いますので、ぜひぜひぜひぜひそちらね見ていただいて、お得にゲットしていただけるととても嬉しいです。はい、というわけで今回は健全な健全な CM でした。今回の研究報告は以上となります。気になる研究報告ありましたよね。今回は全年齢でしたもんね。どんな方でも楽しみですよね。というわけで今回の研究所新聞はここまでとなります。それではお次のコーナーに行っちゃいましょう。このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストお待ちしております。というわけで本日もねリクエスト届いております。モルモットネームゼロ君からいただきました。あやかさん、みだらじわー、みだらじわー。最近お鼻がグズグズして嫌ですよね。コロナも4桁にならないことを願います。さて、今回は前のそよぎんの配信で高速耳かき、高速梵天がありましたので、それをやっていただけないでしょうか。よろしくお願いします。高速ね、あれね、なかなか意外といい音っていう話題が出たのでね、今回ちょっと取り入れさせていただきたいなと思います。そしてお鼻グズグズの原因、この間ツイッターで言いましたけど、なんと除菌消臭スプレーでございました。なんか花粉的なものかなと思ったら、除菌スプレー的なもので反応してたらしくて、皆さんも最近鼻むずむずするなっていう方、除菌スプレーちょっと見直してみてください。あれ結構粒子としてふわって舞い上がるじゃないですか。それを吸い込むことによって結構異常が出るっぽいので、結構アレルギー体質の方、ちょっと見直しをぜひした方がいいかなと思いました。ではでは、 ASMR 高速梵天いきたいと思います。まずは普通の梵天。ちょっとね、この間から筋肉痛なんですよ。ダイエットで今ちょっといろいろやってるから、うまくできるかな。似てない？あの音か。それは確かにいい音だ。これの難点は手が疲れること。やりづらい。高速で自動でやらないと体力がなくなっちゃう。
腕の限界が先だな、これは。腕が先に限界が来てしまう。だんだん遅くなっていきますね。というわけで、ちょっとそろそろ私の手が限界なので、本日はこのぐらいで、もしかしたら録音したやつ後でどっかであげるかもしれないいやー、これは腕にくるぞ。明日筋肉痛になったりして、高速梵天筋肉痛嫌な筋肉痛だな。というわけで、本日も素敵な大人リクエストありがとうございました。これからもみだらじが続く限りリクエスト受け付けています。どしどし大人リクエスト送ってください。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれないですよ。というわけで、みんな眠くなったかな。眠くなったかもしれないけど、物理的に寝かすので仮眠室に移動しましょう。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこの方。モルモットネームカナリアンアットオナワリアンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじは、みだらじは安眠研究部のリクエストをお送りします。寝かしつけてもらいたくて甘えてくる妹ちゃんを優しく寝かしつけてたら、そのお兄ちゃんがつられて一緒に眠ってしまうというシチュエーションをお願いします。というわけでね、今回こちらやらせていただきたいと思います。これね、裏設定があるようなのですが、ちょっとね、最初に言ったらネタバレになっちゃうから、終わった後に紹介させていただこうと思います。忘れてなければでは行きたいと思います。
お兄ちゃん、お兄ちゃん、まだ起きてる？ああ、よかった。
え？
お兄ちゃん、私のことを何でも知ってるね。そうだよ、お兄ちゃんと一緒にねんねしたいの。いいでしょ？
だって一人は寂しいよ。お母さんもお父さんもまだ寝ないって言ってるし。
うん、違う。お父さんでもお母さんでもなくて、お兄ちゃんと一緒に寝たいの。ねんねしたい。いいでしょ？
ありがとう、お兄ちゃん。
それじゃあ、お兄ちゃんのお布団、お邪魔します。ちゃんの布団、いつも暖かいね。
男の子だからかな。だからこんなに暖かいのかな。
大丈夫、暑くないよ。お兄
兄ちゃんの隣にいると安心するの。ねえお兄ちゃん、いつもみたいにキュッてして。嬉しいな。じゃあ私もお兄ちゃんのことキュッてするね。キュッ。大きい。お兄ちゃんの体大きくてつかみきれないよ。大丈夫だよ、苦しくないから。だから安心してギュってしてほしいな。こうしてギュってされてるとお兄ちゃんのお胸にお顔をギュってしてるとドクンドクンって心臓の音するんだよ。うん、こうしてお耳を当てるとドクンドクンってお兄ちゃんの心臓の音がするの。この音を聞いていると安心するんだ。なんでだろうって思って先生に聞いたら、赤ちゃんだった時お母さんのお腹の中で聞いていた音を思い出すからなんだって。でも変だよね、お兄ちゃんは男の子なのにお母さんのお腹の中を思い出すなんて。お兄ちゃんも私の心臓の音聞いてみる？やっぱりダメだって、私のお胸にお顔当てないとでしょ。そんなのいけないよ、私、女の子だもん。ん？お兄ちゃんはいいの、私がお兄ちゃんにキュッてするのはいいの。ほら、お胸には触らせてあげないけど、その代わり頭をなでなでさせてあげる。ん？バレちゃう。本当は、私がお兄ちゃんになでなでしてほしいの。お兄ちゃん、いい？私のこと、なでなでしてくれる？ありがとう。お兄ちゃん、お手でも大きい？こうしてキュッてされながらなでなでされるの大好き。安心するの、お兄ちゃんが、大好きなお兄ちゃんがすぐそばにいるってわかるから。だってそうでしょ、ねんねするにはお目目を閉じないとダメだけど、そうすると真っ暗で誰もいないから怖いんだもん。またお目目を開けても同じように真っ暗で誰もいなくなっちゃうんじゃないかって怖くなっちゃうな。でもでも、今こうしてお兄ちゃんにしてもらってるみたいにギューってされてると、なでなでされてると、真っ暗でも何にも見えなくてもお兄ちゃんが隣にいるんだってちゃんとわかるから、だから安心、怖くないの。すっごく安心して、すごく気持ちよくて、安心してねんねできるよ。お兄ちゃんは暗いの怖くない？私知ってるよ、大人だって暗いのが怖くて眠れない人、ねんねできない人いるんだよね。でももしお兄ちゃんがそうでも、私がいるから安心だよね。ほら、お兄ちゃんが私にしてくれるみたいに、私もお兄ちゃんのことなでなでしてあげる。 でなでなでなで。お兄ちゃん嬉しい？私も嬉しいよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんは私のこと好き？私はお兄ちゃんのこと大好きだよ。お兄ちゃん優しくてかっこよくてそれでねお兄ちゃんもしかして眠くなっちゃったの？いいよ、大丈夫。私はもう大丈夫だから、お兄ちゃんのことギューってしてれば私もちゃんと眠れるから。ほらね、暖かいと気持ちよくてすぐ眠くなっちゃうね。やっぱりお兄ちゃんの隣、お兄ちゃんのお布団、すっごく安心する。お母さんのお腹の中にいた時もこんな感じだったのかな。お兄ちゃん、私ももうおやすみなさい。また明日。お兄ちゃん。やっぱりもう寝ちゃったんだ。かわいい。ごめんね、お兄ちゃん。私、嘘つきなの。もう一人でねんねするの、怖くないよ。真っ暗でももう怖くないの。本当は、お兄ちゃんが疲れてるみたいだから、夜更かししてて欲しくなくて、勝手にお部屋に入ってきちゃった。ごめんね。でもね、お兄ちゃんの隣が好きなのは、お兄ちゃんになでなでされるのが好きなのは本当だよ。だからね、お兄ちゃん、もうちょっとだけ嘘つきでもいいかな。だってお兄ちゃんのこと大好きなんだもん。おやすみなさい、お兄ちゃん。
というわけで、今回のお話、いかがだったでしょうか？裏設定がそうありまして、ロリカちゃん演じる妹ちゃんは、ちょっと混ぜていて、お兄ちゃんが疲れていそうな様子を見るとこうして甘えてきますが、お兄ちゃんが釣られて眠ってしまうことを知っているからです。お兄ちゃんが心配で休息をとってほしいと思っている妹ちゃんは、いつもたぬき寝入りをして、お兄ちゃんが寝てしまうのを待っています。実際に寝かしつけられるのはお兄ちゃんの方で、いつも寝たことを確認すると起き上がってお兄ちゃんの寝顔を眺めるのが趣味の妹ちゃん。こんな優しい妹ちゃんの設定はいかがでしょう？ということで、最後はね、その設定をちょっと乗せた感じになりました。そう、最初にこれ言ったらね、面白くないもんね。という感じです。さてさて、安眠研究部もですね、他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は音声さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。ちょっとね、リニューアルして変わったの知ってます？ちょっとわかりづらくなっちゃったんですよね。でもページ自体は見やすくなりましたので、下の方で探していただけるとあると思いますので、そちらからお願いいたします。ではでは、第78回目のみだらじはここまでで終了です。次回の配信は8月19日。もうね、スズランの森と小鳥の羽休め発売されてます。
そちら23時間の大ボリューム作品、早いうちの方がだいぶお得に買えますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてテレビアニメレールロマネスク、スイカちゃんよろしくお願いします。というわけで皆さんおやすみなさいませ。ではでは、おやすみ。